レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg ですけどね、今日はあれですよ、24なんで、あのイブですよね、イブに収録ですよ。あのほら、私がちょっと1個ポカしちゃってね、ちょっと1個穴開けちゃいましたので、その保管分だっつうことでちょっと急遽撮ってるわけなんですけどね。あの僕的なクリスマスプレゼントは、あのスパイダーマン関連の話、多分これが最後かなと思うんですけど、スパイダーマンのあのダウンロードコンテンツという、その、あの、少し追加で遊べる、こう、エピソードが、確か今日かな、配信開始になったということなので、ちょっとこれはぜひ、あのね、本当にこの間も言ったけど、追加のエピソードも本当に楽しいのがスパイダーマンですから、あの、今年やったゲームで一番楽しいのはまさにこれだったと。では、まあ、今年久々ゲームデビューしましたけども、いや、どれも買っても面白いなっていうふうに思いましたけどね、特にこれは本当に心底、俺ゲーム誌みたいなとこ久々に紐解けばね、それの結構トップ3ぐらいに入るゲームでしたね、これは。だからおすすめなんですけど、それでですね、1バイオ4じゃねえかって話あるんですけど、やった時のインパクトついてんで、で、最近某友人の、あの、ポセイドン西川に似てると言われてる、遠藤くんが、あのポセイドン石川さんですが、西川さん、あの山下達郎の真似する芸人さんいるんですけど、その彼にちょっと遠藤くんが似てるっていうんで、最近あだ名ポセイドンってあだ名になったんですけど、でそのポセイドンがですね、最近プレ4を買って、でキャンペーンやってたんで、これ値段下がったプラスだったから、あのなんかゲームソフト2本もらえるって言うんですよね。え、それで私なんかね、今年の3月に自腹切って3万4000だか3万5、6000円払って買ったプラス、セールやってんの知らなくて、ネットの方では。ね、FIFA 18を、あの、定価近い値段で買ったっていう悔しい思いがありましたけど、まあ、それはいいとして。で、それから2本選べるから何いいだろうっていうこと、こう、意見求められたって。で、そしたらスパイダーマンが入ってるから、絶対スパイダーマンはやった方がいいってこと言った。まあ、俺全部やってない20何本から選べたんだけど、確か10何本かなんかから選ばれたんだけど、で、いや、スパイダーマンプラス、あと、いや、僕は俺やってんの、この中じゃグラビティデイズしかないと。でも2はちょっと積んじゃってるので、つって言って。でも1は面白かった。でも、1は安く買えるだろうしね、って話したんですよ。なんつって言ってて。でもグラビティデイズも面白い。いや、でも2いいけども、どうだかな、って話したわけ。で、そしたら、スパイダーマンは買ったっつって言って。で、あと1本何買ったって聞いたら、ミンゴル買ったんですよ。みんなのゴルフ。ね。安定のっていうわけ。いや、俺買わねえから一緒にできねえなと思いつつね。あの、まあ、いいんですけど、人それぞれですから。僕としてはね、あの、デトロイトとかっていう、あの、なんか、あの、ロボットがこう出てくるゲームがあるんですよ。そう、アンドロイドみたいな。それが反論で、ヒューマン、なんとかヒューマン、あれはいいんじゃないかと思ったんだけどね。まあ、僕は手出してないんで、あれはいつか手出したいなと思ってるんですけど、あとあれですよ、ホライズンゼロ。あの恐竜が、あの、ロボットになるやつ。ロボットの恐竜が出てくるやつ。その辺がいいんじゃないかと思ったんですがね、グランツは僕やりたいけども、ちょっと車買うのにお金がかかるって話聞いたんで、それはちょっとなと思ったんで。まああれですけどね、まあ、だからそういうキャンペーンやってて、なんとか、その、今そのキャンペーンのついでで、プレイステーション VR が安くなってたんですよ。2万5千円ぐらいで。で、二つぐらい、こう、セールの対象とかにキャンペーンやってて、なんかもう一個は、なんかソフトがついて3万円だかったが、で、あともう一つソフトついてないんで、ソフトが特別つかないんだけど、2万5千円みたいなやつ。で、これで、いやー、欲しいなーと思ったんですけどね、ちょっとこう、いろいろとね、出費かさむじゃないですか。で、天秤にかけた対象があるんですよ。実は最近その友達からね、ちょっと YouTuber どうだというふうに言われることが多かったわけ、今年一年。だから今年の漢字っていうふうに言えばね、まあ、一文字って言えばね、YouTuber の Y じゃないかってぐらい YouTuber どうだって言われたわけね。で、いや、何やるにしても、じゃあゲーム好きだって、スパイダーマンの話、至るところでしてたんだ俺が、都会行っちゃうさ。あんな素晴らしいものはないと。ね。もうメディアの一つとして素晴らしいと。まあ、レビューでも言ったように、あれやったらベノムなんか見れねえんだって話をしたわけね。くだらなくてって話したわけ。こっち泣けるし、興奮するのはこっちだしさ、って、こっちってスパイダーマンの側ですよね。またほら、自分が作ったつもりで意見するから、それで。で、したら、YouTuber いいんじゃないかって話になって、そのね、YouTube っていうか、そのなんかプレフォーとは任天堂スイッチをその録画できるビデオキャプチャーを買ったんですよ、実は言うと。 で1万円ちょっとしたかね、ビッグカメラ行って買ったんですけど、買った瞬間にほらもう単純だからさ、あ、これで1億円が手に入るってそういう発想しちゃうのね。やっぱ初期費用は1万円かかる。まああともろもろ揃えなきゃいけないし、あのなんかこうヘッドセット、まあ、なんかヘッドセットだみたいなことが揃えると、もう追加1万ぐらい必要かなと思ってるんですけど、あ、1億円これで手に入ったっていうふうに思ってね。でぼちぼちそろそろあの、まあ、年始、まあ、遅くとも2月ぐらいにはちょっとやりたいなと思って、どうせやるなら最新のゲームやった方がいいんじゃないかっていうふうに思ってですね、あの来月エースコンバット7が出るので、それで YouTuber デビューしようかなと思ってるんですよね。できればフライトコントローラーでこう本当にこうエースコンバットでその飛行機やから戦闘機操縦してこうやって戦うってゲームあるわけなんで、それが何年かぶりに新作が出たんでるんですよ。で、あの多分ね、結構昔は人気あったんだろうけど、ちょっとこう評判を落としたゲームかなってなったら、そんな漠然とした印象があるんですけど、で久々出るっつうんで、で、あの前の職場の男の子がそのエースコンバット7をやりたいがために9月ぐらいにあの話してたんですけど、あのプレイステーション VR を買ったつわけで、そのためにあの今回のエースコンバット7は対応してるからっつって言って、で、あとその場にいるようだっていうわけで、それと合わせて買いたかったんですよ。で、あのその辺を大ちゃんといろいろ相談して、やっぱね音声だけでもいいんだけども、それはもうラジオがあるからつって言って、今回は顔の伏せたいって話して、顔出したいからちょっとその辺の動画の編集ちょっとお願いできないかなって話したんですけどね。そうだから僕多分 2,3 年後には多分恵比寿のマンション住んでるんですよ、これで1億円手に入ったから。これであの毎日続ければですよ、もちろんね、毎日というか定期的に更新すればということですけど、すっかり人気者になるつもりでもいるけどもね、どうなんだろう、YouTuber の人みたいに細かい編集でつなぐとかってことやるのかな、やっぱ。でまあね、どうせ誰も聞かないだろうが、まあ、納期にやったらいいかなと思うんですけど、暇つぶして、なんか引っかかりゃ、バズればいいじゃないかなってつもりでやるつもりなんですけど、今回はちょっとね、あんまりほら、こっちさんとかうーちゃんがいないのでね、なんかこう、ちょっと心細いですけどね、編集するのがちょっと、まあ、大ちゃんですから、お願いするのが。この彼がネックじゃないかなと思ってますよね。俺が毎日あげたとしてもね、大ちゃんにデータ渡したとしても、忙しいからちょっとねって言って更新が滞るってのは怖いなと思ってるんですけど、まあまあそれはね、それはまたそうなったら考えりゃいいってことで、とりあえずやるかどうか迷ってるんだったら、もう買っちゃえばほらやらざるを得ないかなと思って買ってみたんですけどね。まあどうなることやらって感じですね。で、そんで、まあ、別れ話うんぬんがあったってことは先週喋りましたんでね、今週は特にネタがないってことなんですけど、でも今週はね、久々になんか映画好きまして、すごく、なんと言いますか、なんかやたらと映画を見たいモードに入ってるんですよ。で、先週はですね、いろいろ見たんですよ。いろいろでもね、今、最近こう映画を見るペースってのはまたどんどんこう、いい感じにまた上がってきてるんですよ。で、あの、おすすめなのが、まあ、今月ね、見た中では、まあ、いや、まあ、キングスマンだなんだ話はしましたし、レディープレイヤー1とかしたんですけど、まあ、たくさん見てるわけではないですけど、12月は、まあ、ファン旅から始まりましてね、ワン、ツー。で、まあ、ローガン・ラッキー選手を、いいって言った。で、あれが入ってない、俺。書くの忘れた、オーシャンズ・エイト。ダメだこれ、オーシャンズ8見たりとかしたんですよ。で、オーシャンズ8はあのまあ来週にレビューネタがなくなる怖さもあるんだけど、今のうち喋っとくと、あのね、見て僕はあの映画、まあ、1,2,3 どれも面白いなと、2はまあ微妙だったけど、でもまあいいなと思って好きなシリーズなんですけど、まあ、それのねまた第4弾ってことでやってるじゃないですか。で、まあ、監督さんもゲイリー・マーシャルだったかなって変わってるんですよね、ソダーバーグじゃなくなった。で、あのまあ今回男が前は11人だが12人でわっとこうね泥棒やったって話でしたけど、今回はまあ女8人ということなんですけど、でやってるんですけど、まあ、サンドラ・ブロック主演で、まあ、ケイブラとか出てるんですけどね、アン・ハサウェイだとかって出てくるの、ヘレナ・ボナム・カーターだとかね、で出てくんですかね。あの見たすごい感想としては、すんげえ軽いなと思いましたね。あの本当にびっくりするぐらい軽いっていう、いや最近映画見てないなんとも言えないですけど、それはやっぱね、ベテランの俳優さん醸し出す雰囲気、それこそやっぱ土曜サスペンス劇場とかのあの軽さにほぼ近い。いや、こっちもっと軽いですよ、テーマ。いいやつ、いいやつ。でも、 あの人が死んだりとかしないんですよ。もうこれオーシャンズシリーズってなんかそういう印象あるけど、なんもこうインサーの話じゃないって話があるけど、印象があるけど、でもまあ前作も軽かったと思うっすよ。でも今回はそれにさらに輪をかけて、本当になんつうんだろう、カールみたいな、なんかこう軽っていう、え、いや軽いって、良くも悪くもね、これはで、よく俺好きよすごく。あの下手するとオーシャンシリーズって好きだけど、あの特にすごく面白いと思った印象ないわけさ。なんか雰囲気がいいなと思ってこう見っていう感じでも、今回やっぱ下手すると男並み、いやそれ以上、男以上にキャラ立ってんじゃないかなと思うね。もうファッションと結構関連づいた話だったり、そのアンハサウェイから盗むわけですよね、今回は。でアンハサウェイが割とこうなんですか、インフルエンサーとかこう割と世間に影響を与えるなんか人みたいな感じでこうさ、注目を浴びる存在でいるわけ、セレブみたいな。でその彼女が1億5000万ドル、150億円ですね、多分そのぐらいの値段の宝石をつけるって、そのなんかイベントで、でそのイベントやってる時に盗んじまいっつうんだけど、このイベントっつうのがあのなんだっけ、ガラっていうんですか、ファッションガラっつうのかな、なんかそういうファッションウィークみたいなんでしょ、なんかアメリカだと。そういうセレブの人たち集まって、なんかそういうファッションショーだが美術館でやるのかな、なんだかみたいなことのやつでやるっていうから、まあ、ドレスは着るわなんだっつって言ってさ、やっぱこの、いやわかんないよ、ひどい言い方かもしれないけど、やっぱ女ってすげえなって思うよね。やっぱその衣装を変えるって言った場合って、男に履けないスカートが履けるじゃないですか、女って。いや男だ耐えたって言いつつけど、やっぱいちいち揉めますよね、これって。何やってんだ、どうなってんだって、一時注釈来るわけだね。で注釈とか注目浴びるじゃん。でも女染めるスムージーパーってやるじゃない。いやなんか俺そういう割ときらびやかなものってのは好きなんでね、彼女に話したら、いや女のなんか嫌だっつうんだけど、俺は結構ね、軽いですよ、軽いですよ、本当に。あの見てもうどういう話だったか思い出せないぐらいね。でも雰囲気として、でまた女の悲しさなのかなと思って、今あえて ジェンダーの話について喋ったら、これ僕ジェンダー差別だと捉えられてもこれちょっとしょうがないと思うんだけど、やっぱその昔の男みたいな話が出てくるわけだね。なんかその辺もまたね、でもこの間軽いですから、それはそれでいいんじゃないかなと思って見てましたけど、まあ、いや、でも下手すと、オーシャンズシリーズの中で一番面白かったんじゃないかっていう、3とか特に印象覚えてないアルパチーノ出てきたんだよ、せっかく。まあ、なかなかおすすめです。なんか、すごくつまんねえっていうような意見がないんじゃねえかって印象の映画だなって思いましたね。でもそれは嫌だっていう時もあるけども。もういいって、あと、あの人はすごいかっこいいなと思った、ケイト・ブランシェットの役がルーって女出てくるんだけど、サンドラ・ブロックの右腕みたいな役出てくるんだけど、かっこいいんだよ。またあの人って多分芝居がこうちょっと臭いっていうか、オーバーに多分やるのかな。だから結構ちょっと男っぽい役、男っぽい女っぽいって一体なんだってこと、ちょっと今ちょっと脇をのけといてね、ちょっとそこはね。なんかそれがね、かっこよかった。ちょっと低めの声で喋って、かっけー、ブラピとかよりも下手するとかっけーなっていう、こうかっこよさみたいな分かりやすく追求するんじゃない。そこそ宝塚の男役が下手すると男性の俳優、男優よりもかっこよく見えるみたいなものに近いのかなっていうようなね印象があって、やっぱいい俳優だなと思いました。それはまあそれはそうですよね。ブラピとかジョージ・クルーニーってのはある意味ワンパターンの芝居しかできないね。いや悪いって言ってんじゃないんだ、スターだから。でもやっぱケーブラってのはスターでもやっぱ俳優なんですよね、やっぱその辺が。だから、いや、私はアメリカの吉田羊という風に呼んでるんですけど、うーちゃんが突然落ちたじゃねえかっていう風に、いや、それ吉田羊に失礼だよって今言いたいけどね。最近うーちゃんのあだ名が猫股っていう風に言われてますからね。これ、うーちゃんに送りつけたんですけど、僕の某友人でヤンさんっていう友達がいるんですけど、それがこれドラゴンボール見に行った時にね、この後レビューで喋りますけど、トイレの前に看板が立ってるんですよ。で、トイレはこちらだにゃって書いてあるわけ。そしたら、妖怪ウォッチの映画が今やってんだかなんだかで、そこに新しいキャラクター、猫股っつうのが出てくるんですよ。で、猫股の横にカッパのなんかこう音がこうメガネかけてこう、猫股の横に立ってるわけ。これってどっかで見たことあんなって思ったんです、見た瞬間。で、あ、 うーちゃんとヤンさんだって分かったわけで、うーちゃんにあの2人が出てたって話を送ったんですよね。わざわざ何かと思ったらって言われたんですけど、で最近うーちゃん猫股っていうふうに呼んで、あの猫股の下にその特技のとこに、ね、どこでも寝れることって書いてあってね、なんかそういうワンポイント可愛いなと思って、で、そうオーシャンズ8は良かったと。であとは好きだったのは、見る前にはもうこんな映画ダメなんだっていう風に言ったんですけどね、意外と良かったのがハンソロが僕は面白かったですね。ロン・ハワード、ロン・ハワードはバカだから見ちゃダメだっていう風に言ったんですけどね、エドワード・ズイクとロン・ハワードって書いてバカって読むっていう風に言ってるぐらい、もう本当にぶん殴ってやるつもりで映画を見てきたんですけど、今回はね、なんかロン・ハワードなんか無難ちゃ無難かもわかんないですが、なんかその分手堅いとも言えるような印象があって、すごく酷評もされたのかなわかんないけど、すごくこけちゃったじゃないですか。でもそれってちょっとフェアじゃないと思ったね。いい映画じゃないかなって、普通にっていう風にさ、なんかやっぱもうそれこそ中ばっかだなんだとかで出てくるわけじゃないですか。やっぱもうそれだけでこうアイコンとしてドンっていうのはやっぱ嬉しいなっていうのと、あとね、なんかそうですね、まあそんぐらいかな。あ、でもあとその何て言うかな、こうポーカーのシーンとかですよね、確かにやるシーン、そこが結構刺激的でかっこよかったですね。宇宙船のところみたいなところのこう割とそういうチェイスみたいなやつあるわけですよね、今回も。それ使ったアクションっていうのは、でまあそういうとこももちろん面白いけど、なんかそういったく心理戦みたいなところっていうのがさ、また巧みな編集だよね、やっぱいい編集の人ついたなと思うんですけど、それでこうなんかポンポンポンとこう見せるリズムっていうのが、やっぱこれリズムがすごく気になりますからね、俺にとっていい心地いいかどうかってことですけど、そういう点でいけばね、結構ハンソロはもうこれはなかなかいい映画だったっていうふうに思って、スターウォーズファンの間でこの間ちょっとスターウォーズすごくその人俺の12個くらい上で職場で一緒になって一緒にちょっと仕事してて話してたのが、もうスターウォーズはね、もうエピソード7とか8なんかもう本当に嫌いだっていうふうに言うわけ。特に7はまだ良かったと。でも8ね、なんかこの間やったやつね、俺がすごく大好きなやつ、なんかもう見たくないって。今までスターウォーズずっともう何十回見てきたと。でエピソード7なんかも本当にもう10回ぐらい劇場に行ったぐらい、あんま好きじゃなくても劇場に行くのは好きな人だからそういうふうに見るんだって。8は 2回ぐらいしか行かなかったっつうわけね。まあ、2回も行けば十分じゃねえかって思うんだけども。でもよ、8すーかーっていう、俺はちょっと新しいビジュアルセンスみたいなのが入っていいなっていうふうに思うわけね。で、これは、監督が変わればスタイルは変わりますっていうのにいいっていうふうに言いたいのは、やっぱこれエイリアンシリーズの流れから来てますから、エイリアンってのは、俺の見てきた流れでは、聞いてきた流れでは、その1、2、3、4、それぞれあるけど、その時の新人は、こう、キャリアがまだ浅い監督さんを使って、それぞれこう、特色を出すというのがエイリアンシリーズの特徴なんだってことをシガニー・ウィバーがなんかインタビューで言ってた記憶があるわけ。だから僕は、だから新しいエイリアンが嫌なんですよ。ね、リドリー・スコットまたやってますよね。いや、だからっていう、てめえその巨匠分のやめてくんねえかって話あるわけですよね、リドリー・スコットに対してね。いや、エイリアンは偉大、ブレードランナー偉大だけど、あんたの解釈はブレードランナーについては間違ってるから、あんたの映画なんか他のやつはみんなあんたのこと嫌ってんだって言ってやりたいわけね。グラディエーターアカデミー賞を取ったかもしんないけど、あんた結局日本しかないじゃんっていうふうに言いたいわけね。いや、極論、いや、他にもいい映画あるよ。マッチスティックメンとかのニコラス・ケイジ大好きだけど、でもで、いや、だから、その、あんただだけずらしないでくれよっていう、キャメロンの、エイリアンでもあっただろうし、あとあの人、ロストチルドレンの監督さんね、忘れちゃったな。アメリの監督さんですよね、エイリアンを撮ったのは確かね。だから、ロストチルドレン、ジャンピエールなんとか、いや、それジャンピエール・ジュネ、で、オエリア4ですよね。確か合ってるはずですよね、これ。だったはずなんでね、ちょっとあんただけのもんじゃねえっていうふうに俺言いたいんだけど。で、それで、なんだっけか。なんでこの話になったんだっけ。で、まあいいや。で、まあそれはいいとしてたね。で、こう、見てってるじゃないですか。で、最近はあと、 これいつかレビューでやりたかったなと思ったんですが、あのアメコミものは基本的にはこのラジオで紹介をしてるはずなんですよ。だいたいこう 2,3 年ぐらい前からね、必ず見たらいい悪いってことは言ってきた、俺なりの感想で。でそれでその中であとローガン見たですね、あのウルバリ X メンシリーズの一応、まあ、デッドプールも X メンシリーズの中で含めるみたいなんだけど、その1個前のやつでちょっと順番が前後したの嫌だったんだけど、だからウルバリンってね、こう不死身のうわーっていうあのヒュージャックマンがやってた、キャラクターがヒュージャックマンが演じる最後のウルバリンを描いた作品を見たんですけど、あのこれはねすごいバイオレンス描写結構激しいんですよ。で今回は本当にそのウルバリンと同じようにウルバリンの人工なんか DNA を移植して生まれた女の子っつんのと一緒にこう旅を していくって話なんですけど、今回はあのオールドウルバリンって言われるのかな、なんかこうねアドマンチウムってこうすごい硬い金属を体に埋め込まれてるわけ、ウルバリンって。で元からはそのなんですかヒューマンファクターだかなんだかって言ってこう傷が治るんです、ぐバーッと追いかしてもすぐ再生するっていう不死身の男なわけで、そのアダマンチウムの影響でもうそのだんだんその治りが遅くなってきて、もう年を取っていくウルバリを描いてるっていう、その最後のウルバリを描いた作品なんですけどね、その暴力描写がまあ凄まじいんですよ。でいいなと思うわよね、その女の子ってギャーってウルバリンみたいになってダーダーダーダーってすごいの血で出してギャーギャーいいぞってバイオレンス大好き、いやーってこう特殊部隊みたいな連中にこう囲まれる最初のシーンがあるわけ、最初のシーンで、でこの女連れてくぞなんつって言ってこう言うとさね、いやーってダーダーダーギャーってすごいもう遠慮なし、もうその特殊部隊隊みたいなのを顎の下から爪を思いっきり刺して脳天ぶち抜いちゃえ、ガーンギャーね、ダッダッダッジャッすごい。であのプロフェッサー X ってのが X メンシリーズ出てくるんですよ。でこの人は超能力を持っていて、そのなんか頭に装置つけるとその世界中 のミュータントってあるんです、こう超能力者というか特殊能力を持った人材をこう派遣するっていう能力を持ってるわけでも、それが、ちょっと多分ね、アナザーストーリーみたいになって少しこう、まだアメコミですから、またこう、ほら、いろんなバージョンの一つの設定かなという印象があるんですけど、それが、プロフェッサー X が、今回はね、あの、地方が始まってて、もうボケが始まってるんですよ。だから、自分が誰かわかんないみたいな風になってて、能力を暴走させてしまうわけ。で、ウルバリンそれと、自分で車のこう、リムジンのドライバーやりながら、その面倒を見てるんだよ。ね、でそこに敵がやってくるわけですよ。私の俺を越せっつって言ってこう来るんだけど、あの結局そうすると子供が今回出てくるじゃないですか。でそうすると多分ね設定がちょっと違うんじゃないかって、今までのウルバあの X メンシリーズとっていう中ではこの世界の今回のローガンの中では多分 X メンってあの実在していた人物でもあり、多分その実在した人物たちを元にした漫画みたいなものが出来上がってるって多分世界になってるはずなんだと思うんですよ。だからその女の子たちが、要はその女の子がどこを目指すかというと、仲間がいた、その実験された施設でね、でそこでその仲間たちがエデンって言われてるところを築いていて、そこに自分は目指していくんだっていうことは、だからローガンにそこに連れてってくれってことを頼むわけだ。協力者みたいな女の人が出てきて。そこまで行くって言うんだけど、ローガンはそれはそんなものはないっていうふうに言うわけ。そんなエデンなんてものはないからなっていうふうに言うんだけど、まあ、映画的になきゃ困るわけじゃないですか。そういうふうに言ったらね。そういう方嫌だけどね。あるわけなんですよ。子供たちいるんですよ、そこに。ダメだ、こっからは。もうポンキッキ見てるみたいな感じ。もうそうするとさ、こっちは血の甘臭いものを見たわけね。ギャー梅酢漬けが出るね、やっぱそこ。ね。夢が叶ったよ。あの、神の左手、悪魔の右手のあのオープニングのシーン、皆さんご存知でしょ？ね。あの女の子がほら、1ページ目開くともうドアップでさ、ね。ってうなってて、次のページ見、あの、開くと、見開きで、その女の子の目ん玉からハサミが出てくるっていうシーンがあったじゃないですか。ギャー痛い、いや、痛いじゃ済まないっていう思うんだけど、ギャーそんな夢を見たって、いや、そんな夢見えるなって思うじゃないですか。聞いた方が見そうだよ。このラジオ聞いた人も多分今日そういう夢見ますよ、この後ね。で、そういう話を期待したのに、もうあとはもうローガンがこもりするって話だね。冗談じゃないって思うわけ。 で、やだなって、まあ、最後死んじゃうんだよね、老眼が。まあ、それ、デッドプール2見ると先にネタバレで喋るんだけど、余計なことしやがってライアン・レイノルズずっと思うけどね。それは守ってくれよって、ネタバレなんかすんじゃねえって、ちょっと俺も今ネタバレやってますけどね。なんかでも、最後だから最後って言われてもなんだかなと思ってね。まあ、でも、デッドプール2で多分もう、フォックスが作る、その、この間も言ったように、その、マーベル史作品というものは多分もうしばらくはないのかなと思いますんで、まあ X-Men シリーズも含めてですね、まあ、こういう終わり方したかとやっぱり思ったのが、フューチャー&パストで終わらせとけばよかったのになっていうふうに思いましたですね。で、それで、あとは今日もうレビュースペシャルみたいになってますけど、いろいろ話したいんでね。そしたらあと見たのはリアム・ニューソンのシークレットマンって映画を見ました。で、これはFBI の長官、副長官をやっていた男の人を描いた話なんですけど、これがね、あれと重なっていくんですよ。この間見たスピルバーグのペンタゴン・ペーパーズって映画あったじゃないですか。あれで、ウォーターゲート事件が最後こうね、発覚して、が生まれていくよってところで終わったわけですけど、今回の映画は全然関連性はないんですけどね。そのウォーターゲート事件が起こって、それを調査する FBI の副長官を描いたというお話なんですよ。で、これが FBI ってのは、ホワイトハウスとも独立した機関でもあるみたいで、そうすると、最初 FBI の情報をよこせみたいなことをオープニングで言われるんだね、その政府の連中に。そうすると、それはよこせないっていうふうに言うわけ。で、脅しかけたリアム・ニューソンがほとんど。FBI は、政府のそういう職員の人たちの全情報を握ってるみたいなことを言うわけ。だから、妻がありながらも他の愛人と歩いてる、同性愛の恋人がいる、で、借金があるだろうなとかっていうことを、こう、なんとか言って、こう、要はそこは自分とは独立した機関であるということを示すわけね。でも同時にやっぱり、FBI って多分これ J ・エドガーだったかな、ディカプリオがやった映画なんかで多分詳しく描かれてるかなと思うんですが、やっぱそれでもやっぱちょっとこう、一時期はやっぱきな臭いこうちょっとさ、そういう、だいぶこう、一つの長官見て、一人の長官見てずっと長いしちゃったっていう割と、負の遺産みたいなとこもあるかなと思うんですけど、でも、それがいざじゃあ、ウォーターゲート事件起こりましたって言うと、その副長官がその調べていく過程の中で、やっぱホワイトハウスとこう対立していくわけなんですよね。急にこう、48時間に調査を打ち切れとかね、もうこれ以上調査をするなみたいなことを言われるんだけども、そこの中で、まあ、話から言うと、結局そのリークをしていくんだね。これをこう情報、新聞社とかに、この主人公が、リアム・ニーソン演じる主人公がさ。で、まあそういう、だから予告なんかで言うように、ウォーターゲート事件というその大統領が犯罪に加担したという、その最大のスキャンダルを告発した男の話ということが、まあこう予告編でも語られるんですけど、だからこれ見てて面白いなと思ったのが、ペンタゴンペーパーズでは多分その前の話で、もっと前というかそのウォーターゲート事件につながっていくことを発端を起こすような新聞記者たちの話ですよね。で、今回は、リアム・ニーソンのシークレットマンはそこでリークしたっていう人の話でしょ。で、今度はさらにウォーターゲート事件が起きた後っていうことは別の視点で見れるのが大統領の陰謀ですね。これはアラン・ジェイ・パクラ、ダスティン・ホグマンとロバート・レッドフォード、名作って言われてるけど僕退屈しちゃう映画なんだけど、この間見たら、でもこの3本立て続けに見るとその時のアメリカの歴史っていうものが、まあそれぞれの視点といったらまああれだけども、ちょっとわかるんじゃないかっていう、まあためになるけど面白くない映画っていう言い方した人は寺山修司でしたけどね。僕この言葉すごく好きですね。最近だとインビクタスって、これクリント・イーストウッドの南アフリカを描いたラグビーの映画、これがためになるけどつまらない映画でした。本当に大ちゃんの言葉で好きなのが、まあ実話なんですよね。で、結局こういうのってのはアンビリーバボだからさ、つうわけで、つまりアンビリーバボやってますね。奇跡体験アンビリーバボで、今奇跡体験でも何でもなくて、何かこうちょっと困難を克服した男の人は、まあ男じゃなくても人間の話を描いてるじゃないですか、人々の話を。で、再現をやってるわけですよね。で、要はインビクタスにしても、この間フレディ・マーキュリーにしても、実際にあった話っていうのは別に別の人物が演じてるっていうアンビリーバブルなんですよ。再現ドラマでしかないわけ、それってある意味で。いやね、もちろん規模は違うけどね。だからそれがね、まあってね、いや、まあちょっとその辺でちょっとまたいろいろ見ても面白いんじゃないか。まあ他にもウォーターゲート事件描いたりが、それこそペンタゴンペーパーズの時にも喋りましたけども、あるはずで、それはね、 荻上チキさんが割とそういう話し方するんだね。あの人って結構ほら、あの次のアベンジャーズで、あのやっぱり何かしらのメッセージ性を語ってほしいというスピーチって言い方したけど、あの人は確か俺はそういうのはいらないっていうふうに思うタイプだけども、あのほら現代のアメリカの思想みたいなものとこう結びつけていくじゃないですか、批評家の人って。そういう見方する人結構いるかなと思うんですよね。僕はあんまそこは重視してないので、まあ、と思うんだけども、まあそれも一つの映画の見方として面白いんじゃないかっていうふうに思うと、なんていうのかな、そういうふうに映画を見ることによって、例えば何かをこう知るきっかけを作ったりね、これ別に映画でもアニメでも何でもいいんですよ。あの本だって何だってゲームだってね、っていうことのきっかけを作るっていうのはやっぱ偉大なんじゃないか、偉大というかまあ優れている作品の一つの特徴でもあるのかなって気がしますよね。でもやっぱそれでもインビクタスね、さっき言ったクリント・イーストウッドの映画で、これ自分でプロデュースやってんだ。でモーガン・フリーマンエグゼクティブプロデューサー、制作組織やってんのかな。でモーガン・フリーマンがマンデラやってるんですよ。これ文句つけようないですよね。モーガン・フリーマンが何かをやる、マンデラやると。でそれはだって誰も否定できないはずなんですよ。でもこれね、やっぱ俺やっぱほらハリウッド批判するやつ頭おかしいっていう話常々するじゃないですか。まあ人の好みにケチつけたかないんだけども、これだってね、インビクタスって何が面白いって、あの映画としては面白くないんですよ。あの別にクイーンと一緒ですから、やってることっつうのはこういう人がいましたってことをやるわけ。うん、別にそれはどの役者がやったって何も変わらないわけさ。それってそういうタイプの映画ね。もちろん優れた電気映画ってのもあるよ。アラビアのロレンス、いつも言うね、ウォーレンビューティーのレッツね、うん、素晴らしい、文句つけようない。だけどもやっぱあれってこうどっか実験精神があっていいんだよってことするじゃないですか。例えばこう映画的な強みがあって、やっぱそこ監督の個性なりこう優れた技術ってのありますよね。でもイーストウッドの今回のインビクタス、今回じゃない、ずいぶん10年前の映画の話してるんですけど、僕これね、やっぱりその基本的には分かんない、性とどうとあるとすれば多分性の人なんでしょう、多分おとなしい人ね。でそうするとその人がスポーツってものを描いた時にどうなるかっていうと、そこね、すごくドライな感情しかないんですよね。だからスポーツのシーンでわーっと盛り上がるってことがこの人演出できないの、やっぱイーストウッドっていうのは。で、でも何が面白いっていうのは、この後のオーディオコメンタリーが面白いんですよ。これって全部見てない、まだ借りた状態で、多分僕見ることないんだけども、うちのクミアンと一緒に見てたら、クミアンがもう大絶賛なわけ。まあ単純なんですよ。クミアンってのは基本的にエピソード、あのストーリー、映画が始まる前後で、これは真実の物語であるって言えばもう100点っていう人だからさ。でしかもそこで黒人の人たちが描かれてるってなったらもう200点なの、これだけで。で、聞こえてるからてめえこれあるってあるかもしれないけど、もうそういうとこあると思う。別に悪いって言ってんじゃない、これ。で、そうすると、オーディオコメンタリーでその撮影の状況だったり、当時の南アフリカ94年かな93年か95年で、そこの南アフリカでどういう状況があったかっていうことを、その例えば現地の人であったりとか、あと制作、そのインビクタスという映画を作った人たちの話っていうのがこうシーンとともに語られていくんですよ。これが面白いですよ、見てて。だからクミアンとこれ映画よりいいんじゃねえかと、そのブルーレイだとその映像流れながら下の方でこうね、インタビューの映像が流れていくんですけど、こっちの方が気になるっつね。で、言ってた。で、ハリウッドは批判はおかしいよって話で、これ、プロデューサーの人が言ってたんだけども、で別にこれ、南アフリカの話だけど、別にカリフォルニアのどっか砂漠みたいな地域で撮ってもよかったんだと。でも、それじゃ雰囲気が出ないからって言って、やっぱそこ南アフリカに実際に撮りに行ったっつんだよ。こういう金の使い方ですよ。わかりますよ、それこそ。いいんだよ、別に映画って嘘だから。それはどこ撮ったって南アフリカって言って、日本で撮ったって南アフリカなんだ、それは。だけどそれじゃ出ないからって言って作る映画なんですよ。だからすげえなと思うのが、あのやっぱりこれ面白いかつまんないかで多分撮ってないんですよね、作ってる人たちも。こういうことがあったということを記録に残すようなきっかけを残すために作る映画だと思うわけ。だから自分でモーガン・フリーマンプロデュースするんだよ。でイーストウッドもそうなわけなんだよ。でましてやイーストウッドって言ったら、それは息子さんもそうだけど、息子さんが今回音楽やってるんだけども、自分で作曲もする人なわけでしょ。で多分そうすると黒人文化っていうものに対してのこう、なんていうの、そういう憧れみたいなのも強い人かなっていう印象があるわけ。勝手に想像してるけど、これは正確なデータ調べたわけじゃないから何とも言えないけど、だからそういう人が作ったっていうところに、やっぱりこう いい悪いじゃないものっつうのはやっぱあるよね。だけど、やっぱ俺は、でもそれでも同時につまらねえ映画だ。それこそさっき言ったように、ためになるけどつまらない映画とはまさにこのことっつうことも言いたいわけ。でも、やっぱりこれ伝えにね、棚に一本あるっていうのはとっても重要なことでもあるという印象もあるんだよ。だから、単純にこう言えないですよね。なんかこう、つまんねえけどやっぱ残さなきゃっていうようなさ。でも、一つ思ったのは、イーストウッドってのは昔共和党からね、こう、出てさ、あの、カリフォルニアの市長かなんかやったでしょ。だから、そこは俺とやっぱ違うんだなと思ったのは、映画の最後で歌が流れるとね、そうすると、国の垣根を越えて一つになろうっていう、そういう許可がかかるわけさ。すると、いや、なんで一つにならなきゃいけないんだっていうふうに俺なんか思っちゃうわけね。いつもやつ、冗談じゃないと、それこそ自由なんだろうと。自由だったら何やっても、まあもちろんそれも含めた、自由も含めた一つっていうことはわかるんだけど、一つになるってそれこそ立場変われば怖いわけだ。ナチスのために一つなのか。ね。愛と平和っていう言葉だって立場変えば全然違うわけだ。愛のために人殺すってやつだっているよね。だから、俺はね、それが怖くてだね、あの、そこがやっぱりイーストウッドと相入れないとこなんだろうなと思う。やっぱそこが共和党という支持する、やっぱその共同体っていうことの重要性をこう考えていく人なのかなって気もして、言ってることはよくわかる。わかるんだが、俺はなんかこう、俺は乗らねえっていうふうに、みんなが右向くんだ、一つになろうってことで左向くんだ、あれ俺は右向きたいっていうさ。いや、これ思想の右左じゃないよ、これはね。いやな風に思ったね。だから相入れないとこあるなという風に思って、複雑な気持ちになりました。ちなみにおすすめしないんでね、あの早送りでざっと見てもいいんじゃないかって気するね。でもあのやっぱこれってテーマうんぬんとかっていうものをドンとやるのも素晴らしいけども、でも同時にやっぱりメジャーリーグ、それこそトム・ベレンジャーが出たメジャーリーグですね、チャーリーシー監督さんの名前いつも分かんない、メジャーリーグのように多分そういう演出だって可能なはずなんですよ、これって。そういうドタバタコメディじゃないけども、でもやるにはちょっとあまりにもこう背負ってるバックボーンが重いわね、南アフリカって。ちょっとね、だからいつかね、南アフリカがそういう軽いノリで映画作る日が来たらまたいいんだろうけどね。まあそれはいつか来るでしょうね。またこう世界中どこでもそういう自分のこういろんなバックボーンあるけども、なんかうまいことさ、その現地の人たちのノリで分かるような茶化し方してさ、やる日がいつか来るんだろうな、なんて気もしますけど、それは今思いついたことですけどね。どうかって映画見ました。で、その後は、あの、一個忘れてるのが、あとですね、監督さんの名前ちょっと僕まだ覚えてないんですけど、デンゼル・ワシントン主演のローマンという名の男という作品も見たんですがね、これがね、評論家の評価はあんまり良くないらしいですが、僕的には結構この映画好きで、人権派の弁護士さんがちょっとこう理想を持ってるわけね、社会変革をしようそういうことも理想を持ってる弁護士が少しこう、その現実じゃやっぱりこう立ち行かなくなっちゃって少しこう道を踏み外してしまうという話なんですけど、デンゼル・ワシントンがこう法律オタクみたいな男を演じてるわけ。これがうまいんだよ、芝居が。で、一番最初の方のシーンでね、その法律事務所に勤めてるんだけど、普段はその法廷に立たない、そのもう一人弁護士の人がいて、その人は代表やってるんだけども、その人の補佐をする、その人がこう弁護に立てるように、法廷に立てるようにその調査をするというのがこのローマンという主人公の仕事なんですけど、でその悲しいことにその代表やってたそのパートナーである弁護士の人が倒れてしまって、急遽その自分が法廷に立たざるを得なくなっていくわけね。そこでも本当に普段立たないもんだから、いちいちこう皮肉みたいなこと言ってその裁判官に怒られたりとかってことをやるわけさ。人間付き合いが下手な人なんだね。で予告編なんかでも描かれているのが、集会をするの、ローマンが集会に参加して、そこで喋、るんだけども、そうすると女の人が立ってるわけね、混んでて、で男の人が座ってるわけ。そうすると女性が立ってるのに男性が座るなんてっていう風に言うと、女が40年前じゃないんだから私たち立ちたくて立ってるのよね。いやそれは騎士道精神は古びないっていう風に言われる、ローマンがね。でそしたらそこでこう議論するっていうシーンがこうあるんだけども、割とそういう結構ね、めんどくさい話なんで、途中でやってた弁護の事件とかも結構ややこしかったりするんだけどもね、単純にそのまあある犯罪に加担をしてすごく大金を得るわけね。 で、その人物のキャラクターってのは極端なの。タクシードライバーとか似てるかもしれないね。タクシードライバーもさ、タクシードライバー、ロバート・デ・ニーロ、マーチン・スコセッシね。だって、こういきなりモヒカンして出てくるわけじゃないですか。まあ、あれは、その前からあるけどね、コンビニでこう人をバーンとこう救うために撃ったりとかってことあるけど、強盗を殺したりとかってことあるけど、その極端に変わるってのは僕好きなタイプの演出方法ですから。そうすると、ローマ今まで人権派でね、法律にとその社会を変えるっていうことを理念に持ってきてやってきたわけだ。で、部屋にもさ、なんかキング牧師の写真だったり、なんかこう、そういった活動家の写真ってのが飾ってあるんだね。で、そこでローマは何やってるかっていう、その司法制度ね、その刑務所の環境が悪いから、その司法制度を改善しようっていう資料を作ったわけ、法廷に臨むための。それ、7年かけてもう毎晩その準備してるっていうふうに言うんだよ、確か。で、その書類持ってるような、すごい理念持ってる人が、現実立ち行かなくなるでしょ。そうすると金が第一だと。もうこれから金に生きるって急に変わるわけよね。これがね、それでスーツ買ってた。今まで全然スーツとかも着ないで仕事したら、ボロボロスーツ着たのが、ヨロヨロスーツ着たのが、それで新しい弁護士事務所行くと、全部これから金だからって言って、髪も全部ボサボサだったのまとめてさ、ね。で、スマホなんか持ち出すかね、確かね。ガラケー持つような人だったり、もうそれでもう全部変えていくわけ。その極端な変わりのつは面白いんだよ。でも犯罪に加担するわけですから、やっぱこれね、命狙われることになって、さてどうするかっていうとこ話の肝になってくるんですけど、でそこで、いやだからそういうふうに単純に捉えると面白いわけ。いろいろこうややこしいとこ話行くんだ。だけどそれこそあれなんじゃない、もう映画でもよくあるだろうし、それこそ栄枯盛衰というのか分かんないけども、反映したものが落ちぶれていくってことで、栄枯盛衰っていう言い方分かんないけど、まあ、草なぎ剛のそれは恋に落ちたらだってそうだったかもしれませんね。それいつもタタウンさんってすごい好きなドラマだから、もしかしたら王様のレストランの戦国さんだってそうだったかも分かんないですね。だけど、そういうとこね、やっぱやられるとね、ちょっとたまらないものがありますんで、これ僕おすすめなんですよ。いや、消化不良だっていう評価もよく分かる。わかるがね、そうパッと単純に生きられるものはこの映画にもあったんじゃないかって気するね。言いたい、最後も言いたいんだ。いや、予想つく最後だけどね。結局その、ローマンが言って印象的だったのが、いろいろ自分は、いろいろ話ややこしいから適当な言い方になっちゃうけども、自分は今まで法律に携わってきたけども、裁かれる側になって初めてその法律ってものの意味が分かったみたいなことを言うシーンがあるんだよ。ストーンってもうね、自分はそこに立たなかったわけだね。いつも裁かれる側っつうのは。だけど、そこにいざ犯罪加担してってことで気づいたものがあるってことをこう喋るシーンがあってさ、いやー、俺この映画好きだと思ってね。で、これは大ちゃんに見せたわけ、それを。で、そしたら、これは見たいっていう風に言ってて、何がかっこいいって部屋帰ってくるでしょ。そうするとさ、隣で部屋で、部屋のアパートの隣でマンションの工事してるわけ。そうすると電話かけるわけだ。ね。警察署に電話するわけ。夜7時以降の工事は、法律違反で、カリフォルニア州の法律何条の違反になるから、今すぐ中止してくれって電話かけるわけよ。ね。そうするとまた、その後レコード聞くわけ。ファラオ・サンダースのレコード、ジャズの人、多分このサックス、トランペットの人かな。聞くんで、そこも俺の好きな物撮りだ。ね。レコードの針落とすとこアップですよ。これアップされるたまね、そういうアップ待ってたから、こっちは。いやー。ね。で、部屋が薄暗い中、法律の勉強してるわけ。資料準備してる。もうそれ見るだけで俺最近映画っていいからさ。雰囲気なんだ、俺って、つまり。すと、部屋にレコードがバーっとあるわけね。で寝るときもさ、ソファーみたいなところで快適に寝るわけよ。で、そこの一連流れっていうと、こいつどういう男かってなんとなく雰囲気としてわかるでしょ。雰囲気なんで今言ってるね。雰囲気、雰囲気。で、その後もファラオ・サンダースのレコード聞いた後、また電話するんだよ、警察署に。すぐ。同じ内容の電話。多分毎日のようにやってんでしょうね。私、こういうちょっとね、変質狂的って言ったらあれだけどもね、ちょっとやっぱり変な人っていうのは見てて楽しいからさ、いいなと思うね。イコライザーみたいな、あんななんかさ、昔からあるようなつまんない話よりも、こういうデンゼル・ワシントンが好きだっつうんだよ、俺は。ね。おすすめするとこ、ちょっと皆さん、途中でね、音楽のチョイスも素晴らしいですよ。もうアビン・ゲイのトラブルマンとかかかるわけ。いや、で、そこのね、切り取るとこのポイントとかもね、 多分あれじゃない、トラブルマンって昔あった多分ブラックムービーのマービン・ゲイがサントラやったのかな。それ使われたとこでやっぱトラブルマンってこう実際犯罪に加担していく過程でかかるわけね。うわぁ、クミアンと二人で見ててさ、クミアンなんか途中退屈して見るのやめちゃうんだ。携帯いじってるわけね。 BTS 見てますよ、クミアンその時。でも熱中して見てるわけ。うーね、ちょっとトラブルマンかかるんじゃない、マービン・ゲイ。こう二人でこれいい曲だねって同時に言うっていうさ、映画って楽しい。でその、ローマンという名の男の前に見たのが監督さんがジョージ・キューカー。この人はあれですね、僕が一番人生で大嫌いなあのオードリー・ヘプバーンのマイ・フェア・レディの監督さんですけどね。その監督さんが撮ったスター誕生、つまりレディー・ガガが今回主演して、やったアリー・スター誕生のリメイク前の作品ですね。まあ正確に言うと、その僕が今喋りたいと思ってるジュディ・ガーランドのスター誕生もリメイクなんですけど、その話は皆さんお待ちかねのレビュー 2.9 でねやりたいと思いますよ。まあもうほぼ今日もレビュースペシャルでしたよね。最近見た一連の映画全部喋るという、まあね、つまんない映画もありますけども、あのどれもそれぞれ引っかかって、あと言っときたいのがファントムスレイド。これはポール・トーマス・アンダーソン。僕の入ってた、一時期遊びてた映画部で PTA って略し方する人ですけどね。名前が長い。それぞれ頭文字取ると、ポール・トーマス・アンダーソン、PTA。この人の、一番のところの最新作ですけど、仕立て屋の話でね、1950年なんで、ロンドンで。仕立て屋の話。で、ダニエル・デイ・ルイスがやってるわけ。で、ね、天才的な俳優、伝説的な俳優というふうに言われてますけど、俺とウーちゃんの評価は、いや、ただ出るタイミングがいいだけであって、賞レースに強い映画が出るだけの話であって、そんなに別に特に優れてる俳優ではないと。いや、優れてるけども、またそういう伝説、伝説って言うけども、そういう言い方は良くないと。ダニエル・デイ・ルイスを追い詰めることになると思うと、ウーちゃんのダニエル・デイ・ルイスの評価なわけね。いいんだと、そんな特別なやつってのはみんな集まってるわけだから、そういう風にねヒエラルキー作るような、またマスゴミ様の発想ってのは俺たちは嫌だねっていう風に言うわけね。で、まあその彼が最後の引退作っていう風に言うわけ。ダニエル・デイ・ルイスも良くないね、そういう風に言うのは。黙って出ろっつうんで、映画なんてのは。でまたそこで盛り上げるからね。そしたら仕立て屋の話で、で人間嫌いみたいな仕立て屋の話なんで、すんごいもう金持ちばっかこうやるようなさ、すごい優秀な仕立て屋が、そこにいつもなんかモデルの女みたいなのを囲うんだけど、結局関係性が破綻していくみたいなことを繰り返してるのかな。でここに女がやってきて、でちょっとその二人の関係性がどうなっていくかみたいなお話なんですけど、俺つまんなくてさ、これがやだなと思って見たの。映像綺麗ですよ、そこドレス作るわけだね、やったー。でもポール・トーマス・アンダーソン暗い時って本当に暗いじゃないですか。ゼア・ウィル・ビー・ブラッドとかもそうだけど、嫌な話だね。あれもなんか好きなんだけどな、あの映画は。だけど今回は嫌なんでした。ね、硬い中でウェイトレスみたいなやってた女をこう引っ張ってくるわけだ、その主人公がダニエル・デイ・ルイスが。でそこで君は美しいみたいなこと言って、君のためにドレス作るようなってこと言って、ドレス作るわけだね。オートクチュールって言うんですから、その人のために作るドレス。まあいいですよね。昔聞いたことある。昔の製法技術ってのは高いんだと。昔ってのは自分で服作ったから自分のための服だったっていうわけね。今みたいに既製品に合わせていくんじゃなかったっつうわけ。直してって作ったっつうわけね。だからそれは楽しいよ、見てんのは。職人がああ素晴らしいっつうんだったら、これもああ素晴らしいって言ってもらいたいよね。でも同時に前の俺の SNS の友達が言ってたね、今はファストファッションばかりになって、そんな世の中でいいのかと思うっていうふうに言うわけ。大きなお世話だバカ野郎っていう気もするわけね。何もみんな3万のスーツ買えるわ、10万のスーツ買えないんだから、そこで予算に合わせて自分なりでここでこのおしゃれ楽しもうって何が悪いんだって気もするね。オートクチュール、いつも言うこれね、オートクチュールも素晴らしい、ユニクロも素晴らしいでいいわけ。そこはいちいちガタガタ言ってんじゃねえバカ野郎と。でそのくせその男イベントやってるわけ、多くの人に体験してもらいたい。だからユニクロ多くの人が言ってます。なんでそういうこと言うわけ、いちいち。じゃあ何かと、ね。多くの人が見るから価値がありません。じゃあターミネーター2否定すんのが楽しいんだったら、それバカって言う以外ないでしょ、それって。ね。100人見た映画はけしからん。10人見た映画こそ素晴らしい追加と、俺は本当に気に入らねえからさ。だって、俺が好きなもの知ってます、皆さん。オスカー・ワイルドとトルストイ素晴らしいって言ってるんですよ、俺はね。そしたらみんな読んできてるやつじゃないですか。ああ、シェイクスピアは面白いって言ってるわけ。それに価値ないって言われちゃったらさ、おい、ちょっと待って、お前ちょっとこっち来い。胸ぐらつかんでぶん殴ってやるって気持ちになるね。いいから黙って見ろよっていうふうに言いたいわけ。ね。 ガタガタ言うなと。それぞれ個別の作品の価値ならわかるよ。これこれこうの市場規模だからけしからんって言い方はさ、頭おかしいんじゃねえかって思うね、それは。本質を捉えてない、それは。そういうバカが多いから俺は怒ってるわけ、多いに。SNS ってそういうやつがどんどん出てくるから、まあいいや、俺もうるさいね、いちいちね。そんで。で、いや、違う。いや、言いたいのは、で、その、映像は綺麗ですよ。素晴らしいけど、いちいち暗いわけ。ね？そしたらその女がもうこの男に捨てられそうだって言ったら何すると思います？ね？その男がずっとそばにいたからつって言ってね、毒キノコをその男のスープに紛れ込ませて、その男がうーってなってるのをずっと看病して、あなた私がいないと何もできないでしょっていうふうに言うわけ。そうすると男も、君がいないと何もできないよっていうふうに言うわけ。嫌な話だねって思うじゃない、なんか。単純でいいですよ。別にそんなつまんない話かもしれないけど、人間嫌いで仕立て屋がいて、ね。で、女が来るで愛したかもしれないが結局愛せなかった。これだけでいいのにさ。またそこでさらに突っ込んでくんだよ、そのポール・トーマスさんだと。最後喋っちゃうけど、その女とまた関係性が破綻しそうだった話になったら、また二人別荘みたいなとこ行くと、その女がスープ作ってるわけ。また毒キノコ入れるんだよ。ね。そしたらその男だってバカじゃない。二度目この間前回死にそうになってるから、今回だってスープ飲まないかと思うでしょ。その女の目を見て飲んじゃうんだよ、これが。ね。で、これで私たちは愛し合うのね、みたいなこと言うわけ。めんどくせえな。めんどくせえ。めんどくせえよ。三島由紀夫だけで勘弁だよ、この話。やだよ、こんなの。なんでいちいち暗いんだと。で、俺嫌な映画だと思ったんね。これがいいって言われてる、観客の評価ともに。いやー。評論家もいいってわけ。俺簡単に騙されたなって思うじゃん。ダニエル・デイ・ルースが最後だって言えば見る方だってさ、ああ、今までダニエル・デイ・ルースありがとうっていう風な気持ちになりますよね。でも振り返ってみてください、皆さん。ダニエル・デイ・ルースが出た映画で面白いもんなんかないんですよ、一本も。いや、そりゃそうでしょ。ギャング・オブ・ニューヨーク。アースコセッシはやっぱりタクシードライバーの方がいいってみんなで言ったよね。ね？リンカーン。いやー、つまらない電気物だって言ったはずだ、俺たちは。ね？いや、俺たちって俺が言ったんですけど。マイレフトフット。ね。いや、いいためになるけど、嫌な映画だっていうふうに。嫌な映画っていうか、まあ、いい映画かもしれないけど、別にというふうに思ったはずなんでね。3度もアカデミー賞だから、2度も主演男優賞ちょっと取っちゃってるから、ややこしい話になってるだけでね。There Will Be Blood。あ、これは文句ないわ。これは最高の映画だったな。いいかなって思うんだけど、でもいいんでしょうね、きっと。で、あと一つ、ジェレミー・レナーの、ウィンドリバーって映画見ましたけど、これもやっぱ評価当てにならないなと思いました。ツタヤ行ってですね、フィルムマークスの評価で素晴らしい、ね、暴力の重みを感じる、まあ、それは確かに感じるんだけども、お話がですね、こうアラスカみたいなとこ舞台で、そこで女の子が一人殺されていて、その謎を追っていくこう FBI 捜査官となんかこう環境保護局の男みたいな、そこでハンターやってるんだよ、こう害虫駆除みたいなさ、そのハンターがその事件の謎に迫っていくっていうサスペンスものなんですけど、実話らしいんですけどね。まあ、途中のね、レイプシーンみたいなとこ結構すごいです、その暴力描写ってのは、わーってリアルなね、生々しい。いい映画だけどね、フルマックス待てになんねん。いや、そう、つまり今日言いたいのはね、人の評価、俺も含めてよ、当てになんねえなと思ったんね。評論家の先生方がいいって言ってたって、今回ファントムスレイド見て面白くねえなと思ったわけ。で、じゃあ観客の評価がいいかってベノム、蓋開けたらダメでしょ？で、そうするとどちらにも何も信用できないんですよ、結局これって評価っつうものが。アカデミー賞取った。いやだからなんだってことあるわけね。いや今大変な世の中になっちゃったと思ったね。前評論家の先生方の話聞いてりゃよかったの。で、ヒットしてってことってセットだったんだ、それは多分ね。でもそうじゃなくなっちゃったら評論家もバカになってし、観客もバカ、俺にとってってことよ。カメラを止めるの拍手してるわけだって、いやとても拍手恥ずかしくてできないと思ったわけでしょ。何を信じたらいいのかっつうとこでね、困っちゃってんだ最近ね。っていうかさ、何もう57分だって映画の話してて、まあいいや、あさってまた収録なんです。だからそこで、スター誕生、ね、スター誕生、そうそう、リメイク、ジョージ・キューカーのリメイク、ジュディ・ガーランドやったリメイクで、その後バーバラ・ストラサンドの3本目の79年だから78年撮ったやつがある。で、今回の見たのは、レディ・ガガのやつ、その2本と、あとドラゴンボールスーパーブロリーをですね、 やりたいと思いますので、多分今日の放送、まあ、3本分ぐらいまとめて上がるかなと思うんですが、それで来週やりますんでね、ちょっと交互期待ですよ。基本的には最初に言っとくと、このうちの3本すごくディスられることになる1本です、ね、そうですね。でもあと2本はもう大絶賛ですね。息ができないという風な評価、その2本には共通するかなと思いますので、これ交互期待ですよ皆さんね。なんか予想するにだね、なんか話してる途中に泣きそうな感じがする自分で、うん、一本の映画はもう途中で息ができなくなるぐらい泣きましたから、もうなんかやばい死ぬと思うぐらい、今年一番泣いたかもしれない。彼女と喧嘩以外では一番泣いた。まあいいや、来週とか次回の放送でやりますんでね、ガッツン喋ってガッツン熱けるつもりでいきますんで、一つ交互期待です。はい、というわけで、こんな感じの僕の一週間でございました。続きましてはもうレビも何も吹っ飛ばしちゃってエンディングです。はい、というわけでエンディングですけどね。いや、つまり最近映画が好きなんですよ。で、ほら、もう今日もツタヤで借りてきちゃってるのね。で、最近はね、やっぱその、スター誕生見たせいで、やっぱミュージカルブームっていうのは、空前のミュージカルブームっていうのが起きてまして、最近そう、それこそ、ミュージカルを3本ぐらい借りてますね。なんかいいんだよ。いや、なんかいいでしょ？それこそ、なんていうのかな。つまり来週 そのスター誕生でも喋るつもりでいるんですが、来週次回の放送、ね、で喋るつもりでいるんだけども、やっぱり突然歌い出したりってことはないわけ。いや、歌い出すのはあんた勝手にやってくれたけども、そこで音楽が付随したりするでしょ。でさらにそこで踊ったりするっていう、こういうのはなんか映画感じていいんですよね。なんか芸術だっていう、もしかしたらこれって本だとなかなか難しい話になってくるかもしれない。で、映像が持つ強みかなと思うけど、アニメでもこれ可能でしょうね。だから、その辺が住み分けいいんですよ。また本は本でできることってのはあるでしょうしね。だから、そこでやっぱミュージカルってのはやっぱりいいな。ってことは、このミュージカルの流れでいくと、きっと次見るのはムトゥ踊るマハラジャをついに見出すんじゃないかなって気がしますけど、何年越しだよって。インド映画見るって言われてね、いや見ないなーって言うわけ、まあ、見てもサタジットレイかなーって言って大体ムスッとされてきたっていうのは僕の歴史ですけどね、いやー大地の木とかそういうしか見てないですねっていうふうにこう偉そうに言ってさ、って顔されてきたのが楽しかったね。業界筋に行ってこんな楽しかったね。だからまあそうですね、まあいろんな映画見たいっつうんで、そのだと今日伝えて借りてきたのが、借りようと思ってるのが、あれですね、年末年始はフランク・キャプラを見ようっていうのがあって、フランク・キャプラ皆さんご存知の素晴らしいから人生、今日ツタヤさん行ってもですね、もう全部ないんですよ素晴らしいから人生が。いや、これはいい世の中であるというふうにね、あれも人生1位の映画ですからね僕にとっては、人生1位、まあ多分100本ぐらいあるんですけど、その中の一つに入るわけ、もうベスト・ザ・ベストの1本であるとね、あれはもう、あれ嫌いだってやつは性格悪いしね、もうぶん殴るそれ言われただけで、お前なんか嫌いだってはっきり言ってやるぐらい何度見てるかっていうと何度見てないんですけど、で、その監督さんですね。で、キャプライズムと言われてるのかな、ウィキペディアと、すごく明るい作風っていうのがね、一時期その素晴らしかな人生ぐらいの時にはもうちょっとあんまりっていうこと言われたらしいんだけど、でも我が家の楽園かとか、スミス都へ行く、ある夜の出来事は覚えてないクラーク・ケーブル、でもスミス都へ行くっていうのは多分なんか一時期フランク・キャプラを年末年始に見ようっていう動きが2年ぐらいまであったんですよ僕の中で。いいんですよ、ああいうこう明るいね元気出る作風を年始に見るっていうと、よし今年1年も楽しもうっていうふうに思うわけで、おいそれやろうっつうんで、なんか一日の淑女っていう作品と、あとオペラハットっていう作品ちょっと見ようかなというふうに思っていて、多分それね見たらもうニコニコしてるでしょうね。キャプラを見るとハマると多分 2,3 ヶ月は笑顔でいられるんですよ大体。あのジェームズ・スチュアートがいいのかな、またなんか 僕この間彼女にあなたさえばジェームズ・スチュアートに似てるって言ったら、私やるよせやいって言ったの、確かに自分でも似てるなと思って見てましたけどね、あんま似てないね、というわけでまあそんな感じで、あとシェーンとか見ようと思ってます、シェーン、あとトニー・スコット、まあリドリー・スコットいつも悪口言っちゃうけども敬愛してる人ではあるのは間違いないので、あの兄弟好きですから、でトニー・スコットのあのリベンジというケビン・コスナーの映画で、あと、でミュージカルの話で言えばボブ・ボッシー、キャバレー・オール・ザ・ット・ジャズの監督さんの、監督デビュー作であるあのシャーリー・マクレーン主演のスイート・チャリティっていうのをちょっと見ようかなと思っていて、スイート・チャリティはあのカリビアの夜ですかね、フェデリコ・フェリーヌね、すごく僕この映画好きなんですけどね、それのまあリメイクということになってミュージカル化ということをしたと思うんですけど、この間ねスイートチャリティのワンシーンっていうのをちょっと見たわけ、かっこいいんだよそのボブ・フォッシーの振り付けが、いやーたまんないね、ボブ・フォッシーっていう人で、いやね、クリスマスの時期とか年末年始にぜひ見ていただきたいのが、あの踊るボブ・フォッシーを見れるっていうんで、まあボブ・フォッシーってのはそのすごく有名な振り付けがですね、僕はその他の作品は映画でしか見たことないけども、だから踊るボブ・フォッシー見れるのは僕が好きな映画 あの星の王子様、これでボブ・フォッシーがあの蛇をやってますんで、その動きってのはなかなか必見ですよ、で蛇に会った後に確かあの狐に会うんですよね、で狐やってるのがあの人、ジーン・ワイルダーか、ヤング・フランケンシュタインとか出てる俳優さんですけど、この人の狐のね、あの大事なものは目に見えないっていうことを言われた時に、いや本当にそのカメラ目線で言った印象があるんだけど、本当にそうだね狐って思ったね、どちらにしても蛇でも狐でもないんだよ、親父がやってんだこれ、でもこれがやっぱね大事なものは目に見えないっていうのは、これあれだね、ハリーポッターのスネイプさんの話に通ずるかもしれないね、うちの俺の某友人のハリーポッター大好きな女の子がいて、スネイプが年取りすぎてて嫌だね、普段 あのアラン・リックマン見ると親父で全然違うから嫌だって言ったわけ、でもこれは大事なものは心で見えないですからね、男が女やったっていい、女が男やったっていいっていうふうに思ってますからね、それは演技っていうものはねそこじゃないはずなんですよきっと、いや外見も大事ですよもちろんそれね、でも黒人が白人やったって、白人が黒人やったっていいはずなの、これはこれウーちゃんなんか言わせ当たり前の話だって今言ってますよ、ウーちゃん舞台では当たり前ですよつって言って、オセロなんかどうなっちゃうんそれじゃあよって言われて、いやそれはおっしゃる通りだと、当たり前ですよ、普段田中健一ってのがね、今これまんま喋ってますよ、田中健一ってのがね、おロミオっていう風に言うわけですから、それは当たり前の話だっていう風に言ってんだね、そうだ嘘なんだよ、嘘に感動するってどこに感動するわけ、だから最近なんかですね、この間スカーレット・ヨハンソンが役を下ろされたわけ、なんでだって言ったらね、今度やるのは性同一性障害だか、あのレズビアンの役もやるっていう風に言うやったらしいんで、そしたらもう降りろって言われるわけね、普通じゃないね、普通って言い方よくないね、つまりヘトロセクシャル異性愛者のやつがなんで同性愛のやつから役奪うんだって、これだけでも下ろされちゃう、今こういうご時世だ、つまんないね本当に、でもこれはやっぱさ、そのなんかやっつけてほしいよな、そんなつまんねえこというやつには、嘘なんだからと、つまりそういうこと言ったらだね、ジョナサン・デミのね、トム・ハンクス、デンゼル・ワシントンのフィラデルフィアだって見れなくなっちゃうって話になるでしょ、それバカだよそれって一言で、いやね、いや今週ほどバカバカって言ったことあります、いやでも違う、だってうるせえで一時重箱の隅ついてさね、騒がなくてもいいことをさ一つの意見として言うならわかるよ、いやそういう気持ちにもなる、まあそれは一つの例として確かに考えとこうってなるかもしれないけど、降りろまで行ったら、まあそこまで行ったか分かんないんですよね、なんだバカ野郎って思うね、だったらそう考えたら、俺が例えば、俺はハーフですよね、黒人と日本人のハーフなわけ、黒人と日本人って言い方よくない、アメリカ人と日本人のハーフなわけ、だってブラック系なわけでしょ、それが例えば僕時代劇出るのは単身になるわけ、それ差別って言えるでしょ、それ行こうでしょ、逆言えばそれはおかしいよそんなのは、俺に007やらせてくんないわけね、歴史が違うだから変わるんだって時代はって話でね、そういうだから何でも保守ってのは俺はどうも気に入らないんでね、うん、そういうもん戦っていく放送にしようって今思いました、これは、うん、つまんないことを言うなっていうさ、まあ、そういうことですね、あのこんな感じでですね、レディオ 2.5kg ではですね、あのお怒りのメールってのを募集しております、あの僕への怒りじゃなくて世間への怒りですね、でもそうすると今の話だってね、同性愛のやつけしからんって俺そういうこと言いたいんじゃないのね、 そこじゃなくて、そういう、こう、役奪うとかって発想がおかしいんじゃねえですか、ねえでゲスかってこと言ってるわけなんでね。その辺ちょっと、住み分けよろしくお願いいたしますって感じですけど。まあまあ、とにかく、あれはこれはもんで、また来週もそんな感じで、放送をやりたいと思います。はい。というわけで、こんな感じのレディオ 2.9 でした。また来週。